はい、今回はステップメール講座ということで、ステップメールという手法はですね、今新しく、ね、始まったことではないんですけれども、まあ、ステップですね、順を追ってメールを自動配信していく、これがステップメールの、まあ、大枠の意味なので、このステップメールを使って、まあ、集客から販売までそのプロセス自体をですね、まあ、攻略していくというような講座になります。でステップメールとは大掛かりなものだって多くの人が思ってるわけですね。で例えばね、一通一通書くのにね、ある程度のボリューム書く必要あるということで思われているので、丸一日かけるって、一通にですよ、一通に丸一日かけて、まあ、一通一通作っていくというふうなイメージで、心理をくすぐるような文章を書かなければいけないっていうことですよね。まあ、心理学とか、まあ、コピーライティングとかをがっつり学んで、心理をこうくすぐってかわせるとか、煽ってかわせるとかいうような文章を書く必要があるんじゃないかなということで思っている方が多いです。であとは100万円以上かけてね、ローンチを行う。まあ、プロダクトローンチ企画となると、まあね、私たちも多くの方、スモールビジネス経営者の方と接してお話しさせていただいておりますけれども、100万円以上かけてローンチを行うって人が多くいるんですね。こういったことをイメージが植え付けられているので、どうしてもローンチって大掛かりですね。ステップメールを作るのはね、こう大掛かりなものだっていうふうに思われがちなんですね。で、安心してくださいってことですね。何をやるべきかいい、何をやるべきかってことだけ一つ覚えておけばいいんですよ。伝えるべきことを正しい順番で伝えるだけなんですね。これが原則になります。なので、この講座ではこれだけやればいいというステップメールに関する最低限の攻略法をお伝えします。実はそこまでステップメールにがっつり時間かけるとか、お金をかける、労力をかける必要はないんですね。適切な順番で正しく伝える。それができていれば、ステップメールは攻略できます。ぜひ今日からできるステップメールの施策を取り入れてみて、ステップメールってこんな簡単なんだってことで、ね、実感していただければなと思います。それではよろしくお願いします。はい。ステップメールとはということで、ステップメールの基本について解説していきます。ステップメールということを聞くと、あるいはウェブ集客、ウェブマーケティングの中でステップメールを取り入れようと思った時にどういった課題が浮かぶのかということを、まず最初におさらいというか確認をしていきましょう。ステップメールの役割がまずいまいちわからないって方が多いですよね。ステップメール、ステップメールとか、プロダクトローンチとか、動画付きメールなんていろいろなところで言われていて、いまいちステップメールの本来のね、もう役割とか目的が分かっていない、こんな方がいるんじゃないでしょうか。あとは、もっとね、踏み込んで、いざやろうと思った時に、ステップメールの書き方が分からないということですね。例えば、1通目とか、自動返信のメールで何を書けばいいのか分からないとか、商品を売るというその架け橋のなる部分にね、どういう表現をしたらいいのか分からない。こういった方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。で、3つ目、ステップメールで売り上げが上がるイメージが湧かないということですね。まあ、ステップメールというのは、まあ、自動で配信できる仕組みなわけですけども、それで売り上げが本当に上がるのと、まあね、こういう施策をやるわけですから、売り上げ、その事業の発展に役立てなければいけないんですけれども、そもそもステップメールで売り上げが上がるイメージが湧かない、こんな方もいるんじゃないかなと思います。でステップメールの課題のね、続きなんですけれども、メールで商品が売れないということは、どういうことかというと、お客様が売り込まれていると感じているからなんですね。なので逆を返せば、売り込まれていないと。この人は売り込んでいないんだな。単なるね、情報とかいい情報とか判断基準を教えてくれてるんだなってなれば、それは売り込みではなくなるわけです。よろしいでしょうか。前提としてメールで商品が売れない理由というのはお客様が売り込まれていると感じている、ここが大きな問題なわけです。で今までね、ステップメールをもしやったことがある方、あるいはやったことのない方が、ね、ステップメールってなった時に売り込もうと思ってしまう、その反射的に思ってないか、ここを確認する必要があります。よろしいでしょうか。ステップメールの課題はお客様が売り込まれていると感じてしまうことにあります。はい、今回は売り込まないための3つのポイントについてお伝えします。まあ、売り込みとかね、広告だって分かってて、喜んでクリックするとかね、喜んで購入するって人はごく稀かなと思います。非常に稀有な存在ですよね。なので、売り込まないためには、この提供側、商品サービスを売る側としてどういうふうに考えておくべきかっていうことについて3つお伝えしていきます。まず大きく言うとこの3つなんですけども、欲しいと思っている人だけに売ると。 あなたの理念や思いに共感してもらう、お客様に能動的に選んでもらう、この3つを、まあ、攻略すれば売り込まずに売れるとかね、セールス不要で売れるっていうのがね、実現できます。それでは一つ一つ見ていきましょう。その前にですね、お寿司とハンバーガー理論ということをお伝えさせていただきます。お寿司とハンバーガー理論、これはどういうことかというと、例えばね、今日 A さんという人がお寿司を食べたいんだよと、お寿司食べたいな食べたいな、今日はねお寿司な気分だなと思ってる人に対して、お寿司あげますよとね、お寿司一緒に食べ行きましょうって提案すれば、それはもちろん来てくれるわけですよね。なぜならそのお客様、ターゲット、その A さんという人がお寿司が食べたいと思っている、お寿司に興味があったり、お寿司の気分だって言ってるわけですから、お寿司を提案すれば売れるわけです。でも多くの人はこの簡単なことを間違ってしまうわけです。これは食べ物で言えば簡単ですよね。お寿司食べた人にお寿司あげればいいって、食べ物で言うと例が簡単であればわかるんですけども、これが商売とかビジネスになる、目の形の見えない、目に見えないですね、商品になった瞬間、これが混沌と複雑化してしまうんですね。そうなることによって提案が軸がぶれちゃってるっていう人もたくさんいます。例えばお寿司を食べたい人にハンバーガー食べ行こうよって言っても、ちょっと気分違うんだよねってなってしまうわけですよね。お寿司が食べたいのにハンバーガーじゃなくてお寿司が食べたい、お寿司であれば喜ぶけれども、ハンバーガーたとえ美味しくても、たとえ高級なお肉を使っているとしても、なかなかこう喜んでくれない、つまりは買ってくれないということになってしまいますので、ぜひお寿司が食べたい人にはお寿司をあげるということですね。これをまあ基本なんですけども、押さえていてください。で、今の延長ですけども、欲しいと思っている人だけに売るんですね。なので欲しいと思うには、何かしらの悩みとか疑問を解決するってことが前提になりますよね。それを解決してくれそうだ、何々してくれそうだと思ったら買ってくれるわけなので、まずね、この欲しいと思っている人だけに売ると。で、いきなり商品を売ろうとしない。例えば1つ目、2つ目でどうですかって言われてもね、必要性とか欲しさもね、育ってない状態で言われても何も興味はわからないですし、例えば興味もわからないですし、欲しいなとも思わないわけです。イコール売り込みになってしまうわけですね。なので教育っていうのはね、メールで順を追って教育をしていく必要があります。で、2つ目ですね。あなたの理念や思いに共感してもらうということです。商品の良さだけを、ベネフィットだけを述べても何も刺さらないので、あなた自身の将来の夢とかビジョン、こういうふうな事業をして、将来こういう人をたくさん育てていきたいとかね、こういう日本にしていきたいってビジョンを伝えると。理念ですよね。どちらかというと、左脳的というよりも、右脳に呼びかけ、訴えかけるようなですね、訴求をする。そうすることでですね、なんとなくここ好きという理由で、その人の世界観とかその色で選んでもらえるということになります。これが流行に流されない強みとなりますということですね。で、3つ目ですね。最後、お客様に能動的に選んでもらうということです。で、ポイントは最終判断はお客様に委ねるということなんですね。最終の判断はお客様に委ねましょうということになります。そのためには先制ポジションというのを確立します。要はね、売る売られるの関係ではなくて、生徒と先生ですね。こっちが先生で、お客さんが生徒という形で、いい情報とかいい判断基準を教えてくれるということで、まあ、信頼関係が生まれていくわけです。そうなると、売る、売られるじゃないわけですから、あ、いいことを教えてくれて、いい商品サービスを教えてくれて、本当ありがとうございますってなっていくわけなので、よろしいですかね、この3つです。よろしいですかね。1つ目が、欲しいと思っている人だけに売るということですね。こちらですね、欲しいと思っている人だけに売ると。で、2つ目が、理念とか思いに共感してもらえるような訴え方をする。で、3つ目、お客様に能動的に自ら選んでもらう。この3つを売り込まないための3つのポイント、こちら押さえておいてください。はい、今回はステップメールってそもそも何ということで、ステップメールとはということについてお伝えします。ステップメールっていうのは、まあ、聞いたことある人は多いですよね。ただ、そもそもこのね、何かっていうのを理解しているっていうね、まあ、役割とかそういった意味で理解しているっていうのは少ないと思いますので、こちらおさらいも含めてですね。で、まだね、ここよく知らないって方はこちらよく聞いてみてください。で、ステップメールとはなんですけども、あらかじめ設定されたシナリオが自動で配信される、まあ、仕組みだということです。メール配信の仕組みですね。基本的にメールマガジンって言葉あると思うんですけど、あれは毎日基本的には書きますよね。でも、ステップメールっていうのは自動で、例えば明日これを送る、明後日これを送るってね、3通目、4通目、6通目はこれを送るっていうふうに決められていく仕組みですので、あらかじめこちらでシナリオを用意できると。そうすると、正しい順番でね、見込み客の教育っていうのは可能になります。最初からプロフィールを言っちゃったりだとか、最初からもう商品どうですかって言っても欲しいと思わないわけです。そこにはきっちりね、必 要性とかね、欲求っていうのを育てていく価値観とかもね、教育をしていくことが大切ですので、そういった意味では正しい順番で見込み客の教育が可能なステップメールというのは大変有効ですよね。で、最初に1回設定すれば自動でセールスまで行ってくれるという自動化も実現できるということですね。で、正しい順番で情報提供できるってことは欲しいと思ってもらえるんです。で、欲しいと思ってもらった時点で、それは売り込みではないわけです。だって欲しいものをね、提案されたら嬉しいですよね。ありがとうございますってなるわけです。なので自然に買ってもらえると。こういうふうな順番、仕組みでステップメールが組めるということですね。で、ステップメールもね、もっとわかりやすく言うと、まあ、登録しますと。なんか商品とかを、まあ、メールアドレスなり、個人情報をね、登録してくれますと。お客様の情報を登録してくれます。そうすると、自動配信で購入までのプロセスが実現します。作り上げられますよということですね。なので、1通目、2通目、3通目、これを送ろう。最初はね、例えば、ベネフィットについて語るとか、2通目、3通目で、このあたりで自己紹介入れようかな。でね、こちらもちろんね、テンプレートはあるんですけども、ステップメールというのは何かっていうと、登録してくれて、購入に至るまでのセールスプロセスを自動でできる。こういった仕組みが、ステップメールということになります。はい。ステップメールとメルマガの違いについて、今回はお伝えしていきます。まあ、ここにもう出ているんですが、ステップメールというのは何かというと、あらかじめシナリオを組んであると。組んであるので、一回設定をすれば、毎日ね、送るとか、例えば明日送るやつを明日送らなきゃいけないって手作業が発生しないんですね。最初に設定をしておけば自動で1通目、2通目、3通目っていうふうに、例えば1週間先とかまで自動配信の仕組みが設定できると。で、これは目的は主に商品を販売する目的で送りますと。1通目こういうことを伝えて、2通目ではその商品の内容を伝えて、それをだんだんだんだんこう購買欲求を高めていくような売り方ですよね、基本的には。その順番で教育できるので、商品の販売に向いている。こういった目的で送る方が多いですね。一方、メールマガジンって何かと。メールマガは、その都度基本的には毎日書かなければいけませんね。今日書くメールマガジンであれば、今日ね、書かなければいけませんよね。で、これは売る目的。もちろんメールマガジンでセールスっていうのはね、私たちこの辺もお送りすることはありますけれども、基本的には接触頻度を高めるため。お客様との関係維持のためで目的で送りますので、ちょっとステップメールとメルマガって役割自体がね、違うんですね。で、この2つの違いを押さえておいてください。はい、今回はメールによる教育3つのステップということでお伝えしていきます。メール、ステップメールを使って見込み客、見込みのある、まだ購入してない人をいかにお客さんにしていくか、顧客化していくかという点において、3ステップで考えていくと分かりやすい。ということで、こちらをお伝えしています。まずね、一発目ということで、認知していない人に新しい世界を教えるというのがまず大切ですよね。で、あなたの商品サービスをこれから売っていくってなった時に、売ろうと思ってもまだ認知していない、まだその存在自体に出会っていない人ってほとんどの人がそうですよね。なので、まず新規を集客するってなった時には、認知とか露出を増やしていく必要があります。で、2ステップ目ですね。見込み客っていうのを顧客に育てるってことです。見込み客ですから、まだ見込みがあるお客さんってだけなので、まだ実際にお金を払ってくれているお客様ではないわけですね。なので、見込み客の人をしっかりね、見込み客っていうのを捕まえて、お客様に、まあ、教育をして育っていってもらう。これが2ステップ目になります。で、3つ目、有料客、ファンに育てると。究極のところは、この有料客とか、ファンになってくれる人が多ければ多いほど、コアなお客さんが集まりますので、売り上げっていうのはね、LTV とか、顧客障害価値って言いますけども、そのあたりも上がっていくということになりますので、この3ステップで考えていきましょうということです。で、こちら聞いたことある話ではあると思うんですけども、基本的には、教育された見込み客ですよね。見込み客の方、教育されて価値観とか必要性を教育されていれば、4倍から10倍の反応率を生み出すと言われています。新規客の獲得コストってかなり高いのに対して、この4倍から10倍の反応率が出ると。で、購入率っていうのも 20% アップしますよということです。で、この話から何がわかるかっていうと、肝、大切になってくることは既存客のやっぱフォローなんですよね。見込み客ですね。教育されてる見込み客であれば、新たにね、まあ、全く自分のことを知らない人をね、捕まえてきて、教育し直すよりも、もう教育されている見込み客の方が買ってくれる確率高いわけです。なので、見込み客のフォローとか、買ってくれた人にまた次の商品案内するっていった既存客フォローっていうのがね、とても大切になってきます。 新規客の、ね、獲得コストっていうのは通常の5倍から10倍と言われています。なので費用対効果を考えて施策を打つ必要がありますということですね。で、顧客の4段階ということでこちらも、ね、お伝えしようと思うんですけど、まあ、見込み客から顧客になって有料客になって、まあ、ファン客になってもらう。これがまあシンプルなんですけど、このね、だんだんだんだん上にレベルアップしていってもらう、この仕組みが頭の中、あるいはビジネスモデル全体でできているかがとても大切です。見込み客、何かしらに興味があって無料で登録してくれた人を、いかにステップメールを通して顧客にして、有料客にしていくか、そしてついては、例えば会員になってもらうとか、ファンになってもらう、信奉者とまではいきませんけども、そのあたりの、例えばね、濃いお客さんになってもらう。こういうふうなイメージが最初から作っておく必要があります。で、この間でステップメールというのは使っていきましょうという話になります。ですので、この顧客の4段階のステップとメールの、ね、教育についてもう一度おさらいをしておいてください。はい、今回はセールス型のステップメールということについて解説をしていきます。ステップメールには大きくセールス型とサポート型があるわけなんですけども、今回はセールス型ですね。まあ、メインで使うのがこのセールス型になると思います。で、目的なんですけども、見込み客を顧客化しましょうという目的ですね。何かしらの興味があって登録をしてくれたとかね、メールマガジンを登録するために何かこうメールアドレスをくれた、提供してくれたっていう人に対して、その方をせっかくであればね、いい関係を作ってお客さんになってもらう必要がありますということですね。なので、ステップメールセールス型を作っていくためには、まず無料で何か提供できるものがないかという無料オファー、無料プレゼントというものを決める必要があります。例えば、小冊子だとか、動画講座とか、無料のメール講座でもいいので、無料の商品を決めましょう。で、そして、例えばね、フロントエンド商品を決めましょうということですね。例えば、コンサル型ビジネスであれば、セミナーへの誘導が、まあ、王道ですよということです。まあ、セミナーでなくてもね、最初の本を買ってもらうとか、例えば個別相談、セッションをね、1時間いくらということで販売して、お金を払ってもらうのがフロントエンドなので、その無料オファーからのね、ステップメールという教育を通じてフロントエンドを買ってもらうためには、そのステップメールが橋渡しになるわけですけれども、その無料オファーとフロントエンドを決めておかなければいけないということです。で、無料オファー商品とフロントエンド商品の関連性がとても重要なんですよね。ここに違和感を感じてしまうと購入に踏み込めないっていう方が非常に多いので、制約率にも大きくね、影響してしまいます。なので、無料オファーで例えばね、ブログのことを言っていたのに、フロントエンド商品ではなんかね、YouTube のことだとかね、少しこう関連性がないですよね。はい。で、なんかちょっと運動の方法を知りたくてね、無料オファー登録したのに、なんか食事法っていうのね、ちょっと相関性がないので、ここの関連性っていうのは意識して、点と点がね、線になるように意識してみてください。で、しっかりとね、無料オファーとフロントエンド決めたら、教育を行うことがとても大切ですので、正しい順番でステップメールを送っていきましょうという話ですね。イメージはこんなイメージですね。まあ、例としてね、資料請求とか、メール講座、動画講座、小冊子、電子書籍ですね。なのが、ファーストアクションである無料オファーへの申し込みというね、まあ、機会になるので、そこで何か無料であればこれもらっておこうかなと、自分に関係あるんで、まあ、役に立ちそうだなと思って、見込み客になってくれるわけですね。で、そこで、セールス型のステップメールが、例えば7通とか14通とか走って、商品購入に至るわけです。で、ここの商品はね、すごい、例えば30万、50万もする商品ってのはあまり望ましくないですね。例えば3000円とか5000円とか1万円と、その程度のもので最初はお客さんになってもらうという。見込み客から顧客化する。これがセールス型ステップメールということになります。はい。今回はサポート型ステップメールについて見ていきます。ステップメールにはサポート型、こちら以外にもセールス型のステップメールがあります。一般的にはセールス型ということで順を追って商品の要求を高めていって、で、まあ、買ってもらうってことなんですけども、サポート型っていうところが意外に盲点で、こちらをね、持っていない人が、こちらの視点を持っていない人が多いんですね。なので、サポート型のステップメール、とても大切なので見ておいてください。これはどういう目的かというと、情報提供を行って有料客とかファン客に育ってもらうということになります。ここ大切ですよね。だって、ステップメールっていうことで、まあ、教育して買ってもらったはいいんですけども、最終的なね、こう LTV ということを考えると。そういうことを考え出すと、やはりこの濃いお客さん、コア客っていうのはとても大切ですね。まあ、8-2 の法則、2-8 の法則っていうの言葉もありますけども、最終的な利益っていうのは2割のね、お客さんがもたらしてくれてるっていう有名な話がね、ありますよね。 そういった意味でも、この有料客であるお客さんっていうのをできるだけ、まあ、お金を払ってもらうと。ここをね、相手にしておいた方が関係性的にもね、良好なわけですよね。なので、ここを育てていく。という意味で、サポート型のステップメールっていうのはとても大切になります。まあ、前提としては、ターゲットの役に立つ情報を発信しましょうと。で、情報提供っていうのをメインにしましょう。ここで、セールスとかは、まあ、頻繁にはね、行ってはいけないということです。なんかね、役に立つ、内容に合った商品をどうですかというね、提案はいいんですけども、ここでセールス職はあまり出さない方がいいですね。あくまでも、役に立つ情報提供っていうものをメインにしましょう。で、情報提供の例なんですけども、専門的なノウハウとかいうことで、これはご自身の、まあ、分野で、まあ、僕らであれば、ウェブ集客とか、例えばランディングページとか、ワードプレスに関する情報をお伝えします。例えばよくある質問ということで、まあ、お客さんとかメールマガ読者の方から来る質問とか、ブログの読者から来る質問なんかを反映させるということですね。あとはケーススタディで自分が実際にやってみたとか、お客さんのケーススタディでもいいですね。こういうケースがあって、これぐらいの成果が出ましたってケーススタディ。で、成功事例ですよね。過去にお付き合いのしたお客様が売上 120% アップとか前年比でね、削退とかいろいろね、成功事例を並べるということで、こちらもコンテンツとしては情報提供ということになります。もちろんご自身のね、成功事例とか成功体験みたいなことも、まあ、メールの中に組み込むと、よりね、ご親密な関係というか、なんか質問なんかもいただけるような環境づくりっていうのはできると思います。で、サポート型ステップメールのイメージなんですけども、商品とかをね、購入してくれますよね。例えば5000円とか1万円のセミナーとか講座とか、その他のね、まあ、DVD でも書籍でもコンテンツを買ってくれましたと。そうするとお客さんになりますよね。で、そこから走り出すのがサポート型のステップメールで、で、そこから有料客、ファン客になっていくって、こういうふうなイメージです。で、有料客とかファン客って何を買ってくれてるかっていうと、もっと高い、レベルの高い商品ですよね。高額の講座、何十万もするような講座とか、塾とか。あとは個別とかグループのコンサルティングとか、あるいはね、月額制の会員制みたいなファンクラブとかね、そういったものに入ってくれる。それが有料客のファン客。で、ここに入ってくれた方が長期的にビジネスを展開できていけますし、一人当たりのね、まあ、月初ね、付き始めの売り上げっていうのもね、大体把握しながらビジネスをね、回せていけるので、ここを育てるっていうのはね、紛れもなく大切なわけですね。なので、このステップメールって言っても、このサポート型もあるんだよってことをね、理解して、ぜひサポート型ステップメールもぜひ作ってみてください。ステップメールの使い分けについて見ていきましょう。ステップメールというものには主に2つあります。セールスをするためのステップメール。あるいは、まあ、フォローとかね、サポートを行うためのステップメール。こういった2つのステップメールがあるわけなんですけれども、まあ、どういうふうに使っていくかと。で、多くの人が考えるステップメールっていうのはこのセールス型ですね。セールス型のステップメールっていうのは、新規顧客の獲得を大切にしているビジネスだと。こういうビジネスの方は、まずセールス型のステップメールを、まあ、着手した方がいいとは思います。そして、サポート型っていうのは、既存客のフォローを大切にしているビジネスですね。なので、例えばね、お客さん、有料客になってもらうとか、ファンのお客様になってもらうってなった時に、このサポート型っていうのをうまく活用していくと、顧客障害価値、LTV も高まってですね、より良いビジネスね、回っていく、利益率もアップしていくというふうなね、まあ、好循環になり得ますので、ぜひこのサポート型という視点もですね、忘れずにいてください。で、どちらがいいかなんですけど、基本的には、まあ、どちらか一方を使うっていうのはあまりお勧めしません。基本的には二つとも使いこなしましょうということですね。で、イメージはこんな意味ですね。何か無料の商品とか、きっかけ、ファーストアクションとして登録をしてくれたら、まずステップメール、セールス型で走りましょうということですね。1通目、2通目というふうに自動配信をされて、で、そうすると、例えば商品の提案があるわけですよね、最後の方に。例えばね、7通目、8通目ぐらいに、商品、こういうのいかがですかというね、教育を行った上でセールスをするわけです。その後に移行するわけですね。サポート型のステップメールに移行できるわけです。ここからは、買ってくれた人をフォローするような形。そしてまた次の違う商品とか違った切り口のサービスの提案という形に持っていくので、基本的にどちらかを使うではなくて、この両方を満たしてあげる。セールス型とサポート型。こちら両方組み込むイメージで考えていてください。はい。今回はスモールビジネスのビジネスモデルということについて見ていきます。まあ、売上を上げようと 思った時にですね、まあ、売り上げを上げるっていうような事業を行っていると、まあ、永遠の課題ではあるとは思うんですけども、3つの式でシンプルにまとめられるんですね。客数と客単価、購買頻度、こちらのね、3つの要素を掛け合わせることで売り上げというのは上がっていくということになります。よりこう詳しく見てみましょうかね。まあ見てみるとね、各要素はどういう打ち手があるのかということで見ていきます。でこれはね、有名なコンサルタントの J.A. ブラームという人もこのね、方程式というのは言っているので、こちらの原理原則中の、まあ、原理原則ということですね。まあ、客数、客単価、購買頻度を見ていきましょうと。で、客数っていうのはどういうふうに考えたらいいかというと、もうまずね、この2つですよね。新規を増やすか、既存の、例えばね、流入とか離脱を防ぐ、そういった施策が打てます。で、客単価っていうのは、もちろん単価アップですよね。500円のものを1000円にすれば、500円の単価アップということになりますね。で、点数っていうのは、1回あたりね、1個しか商品買ってくれない人に、これは、例えばご一緒にポテトはいかがですかってやつですよね。そうすると、1個の商品ではなくて2点点数が増えるので、単価がアップしますよと。で、購買頻度というのは、まず間隔の短縮ですよね。今までね、1年に1回しか来ないお客様に1年に3回ぐらい来てもらうと。間隔が短縮しますと。でも当然、同じ話ではあるんですけども、回数を増加させましょうと。月に3回来させていたところを、月に5回来させるような資格、施策が打てませんかということですね。なので、こちらの3つをまず見ると。で、客数、客単価、購買頻度。ということで、今ね、現状の中でどこがこう不足しているかなということですよね。もし売上とか伸び悩むとか利益率の低下ということでお悩みであれば、客数今新規取れてないなとか、既存客がね、こう、例えばね、付き合いがね、短いなとか、定着率が悪いなってことです。で、客単価もね、単価アップの施策を打っているかな、購買頻度を短くできるような仕組みでは取り入れているかな、ということで、このね、方程式を常に確認しておいてください。はい、今回は、顧客から見た3つのビジネスモデル、3つの軸についてね、お話をしていきます。まあ、大きくこの3つがあります。で、今回お伝えしたのが、品質型のビジネスモデルということです。品質重視のビジネスモデルということですね。で、これは、まあ、いわゆるね、プロということです。品質がいいということですよね。まあ、品質がいいので、単価は当然高いわけです。これはね、小規模ビジネスとか個人店とかね、そういったものにはね、当てはまる部分ではあるかなと思います。で、顧客っていうのをとことん絞り込みますよね。もちろん品質、この品質がいいんだっていうのは、ブランド、ルイ・ヴィトンとか、そういったものも、あの品質がいいんだっていう、もうね、プロ、本物感っていうのを出して、品質重視のビジネスモデルだということです。で、これでね、取り組む施策、品質型のビジネスモデルを自分の事業をやっているんだってなった時に、取り組む施策っていうのはもう決まってくるわけですよね。この軸をぶらさないでほしいんです。品質型ビジネスモデルでやっているのに、例えば単価を下げてはいけないわけですよね。相反する施策になってしまいますので、取り組む施策っていうのは間違いなく客単価アップですよということになります。売上を上げるには、客単価をまず品質型ビジネスモデルの方はやっていくということですね。はい、今回は顧客から見た3つのビジネスモデル、軸の話ですけども、今回は関係性型のビジネスモデルについて見ていきます。これはまあ、お得意さんとかね、まあ、常連客がいるというふうな、例えば商店街のようなね、地方の商店街のようなビジネスモデルです。基本的にスモールビジネスの方であれば、このね、フレンドリーにお客さんと接するこの関係性型がね、一番適していると思います。これは顧客との関係性を重視するビジネスモデルです。なので、新規を取るということはあまりやらない方がいいわけですよね。施策の軸としては。そっちをやり始めると、この関係性型に合っていないので、軸ブレが起こして売り上げてうまく上がっていかないわけです。なので、既存客フォローっていうのをメインに行いましょうということですね。で、この関係性型であるので、同じように処理をしてたらいけないわけです。例えば、多くのね、母数を集めて、みんなにね、高品質のサービスを均等にやるってことは、大手企業のようなことはできないわけですね。なので、個別対応とか、カスタマイズっていうことをする必要になります。で、これはする必要があるというか、していいんですね。していいという納得ができるわけです。なぜならば、関係性型のビジネスモデルである以上、個別対応とかカスタマイズってのは必要になってくるってことですね。 そして取り組む施策は何かというと、購買頻度の向上ですよということです。既存客とかリピーターを増やすということですから、買ってくれればいいわけです。例えば月に1回しか来てくれない人を月にね、2、3回呼べるような仕組みとか、まあ、仕掛けを作るということです。関係性ビジネスモデルをね、ほとんどの方やっているとは思います。スモールビジネスの方であれば。この関係性ビジネスモデルであれば、こういった施策をぜひ打ってみてください。はい。今回は便利型ビジネスモデルということについてお伝えしていきます。便利型っていうともうパッとね、浮かべてほしいんですけれども、こちらはまあ大手ですね。大手のね、スーパーとか、大手の会社さんをイメージしていただければなと思います。大手ですから、まあ、より多くのね、C 向けのビジネス、コンシューマーの C 向けのビジネス、ということでできるということです。なので、母数をね、かなり拡大できますから、単価が安くても大丈夫なわけですよね。で、広告費とかもバンバン使えますので、新規客っていうのをどんどん増やすこと、これもできると。新規客をむしろね、増やしていかないとなかなか便利型、例えばコンビニなんかもそうですよね。コンビニエンスストアは新規客とかどんどん増やすような施策をしていかなければいけないわけです。で、手軽でどこでも買えるんですね。まさにコンビニですよね。で、こちらは単価勝負になってくると思います。なので取り組む施策っていうのは客数アップですよね。客数を、新規客をいかに増やしていくかってことが、この便利型のビジネスモデルということになります。これはあまりこうスモールビジネスの場合であれば選択はしないかなと思いますね。大量販売というのはしないと思いますので、まあでも便利型ビジネスモデルが、ね、あるよということで軸として覚えておいてください。はい。今回はマーケティングの三原則という基本的なお話をしていきます。まあこちらに出ている通りなんですね。集客、教育、販売というふうに、まずは三原則、こちらをしっかり押さえてください。いきなりこう販売をしてしまう方がね、基本的には多いわけですよね。そうすると何が起こるかというと、売り込まれたっていうふうに感じてしまうわけですね、お客様は。なので必ずこの順番で行いましょうということです。ポイントは間に教育が入っているということです。教育ということで価値観を育てたりだとか、必要性をしっかり教えてあげる、判断基準をね、教えてあげることで欲しい、ここで初めてね、欲しいという気持ちが湧いてきますので、その段階で売ると。こうすることで、売り込まれるってことはないわけです。なので、集客、教育、販売、この3つですね。見込み客っていうのを集客した段階から構うことを忘れないってことですね。なんでこう買ってくれないかっていうのは、もちろん売り込まれるから嫌っていうね、心理的なものもあるとは思いますけども、忘れちゃうんですよね。自分が何かに申し込んだとか登録したっていうのは忘れてしまいがちなので、しっかり教育を行って接触を行いながら教育を行いましょう。この集客、教育、販売ですね。で、まあ、プラスアルファとしてね、この販売した後、ほったらかしちゃいけませんので、フォローとか維持っていうことになってきますけれども、まずはこの3原則、押さえておいてください。はい。今回はマーケティングの4段階という話をしていきます。まあ、いきなり売るのではなくて、しっかりとした階段を登っていってもらうようなイメージで、マーケティング、ウェブの集客は考えていきましょうということですね。もうこの4段階なんです。まずは、なんか興味のあるような、まあ、もちろんね、露出を増やして、認知を増やして、興味あるなと思ってもらえる人を見込み客と言いますけれども、見込み客を集めましょうということです。で、その集めた見込み客っていうのを、しっかりお客さんになってもらう、顧客化するというステップ。で、3つ目が、その、顧客化してくれたお客さんを今度有料客にしてもらうと。例えば、1回買ってくれたっていうお客さんではなくて、月にね、2、3回利用してくれるとか、例えばね、取引回数がね、3回、4回と増えてくれば、有料客っていう風になっていきますと。で、さらに、もうね、リリースする商品ならすべて買ってくれるっていうような、ファンと呼ばれるファン客になってもらう。この4段階が、マーケティングの4段階になります。まず、で表すとね、見込み客からファン客になってもらう、この4つの段階で、ここでステップメールっていうのを使いますよね。で、セールス型のステップメールっていうのは、順を追って教育を行って商品を販売する目的ですけども、それはこの見込み客から顧客化のところで使えますと。で、有料客からこうファン客にここに育っていってもらうには、サポート型でより商品の良さとか理念っていうものを伝えていくっていうふうにより使ってもらっていくっていうサポートのステップメールになりますので、このステップメール2種類ありますけども、マーケティングの4段階でいくと、使うところは全く違うので、こちらの使う位置も覚えておいてください。これがマーケティングの4段階ということになります。 はい、今回は、ステップメールをこう使っていくということはね、もちろん効果的なんですけども、活用の注意点についてしっかりお伝えしておこうと思います。まず一つ目、ビジネスの全体ですね、ビジネスモデルです。の全体像を見てもらえればわかると思うんですけど、そちらでどの部分で使うかというのを常に確認してほしいんです。これはステップメールに限らずです。ブログにしろ、ランディングページにしろ、どこで使うのかなっていうのを常に考えていただいてから使ってください。で、ステップメールっていうとね、自動化っていうイメージがありますけども、ここね、過度な仕組み化を避けてくださいね、ということですね。自動化がいいって言って、全部こうオートメーションにしてしまうと、人間の手がね、かからないっていうメリットがある反面、このね、かまってもらってるお客さんですよね。その裏には常にね、人がいるわけなので、手作業でやるとこは手作業でやるというふうな、そのね、割合っていうのをね、適度に考えてください。で、この順番というのが大切ですので、正しい順番で送信をしていく。これがステップメール活用の注意点です。この順番というのもね、キーワードだと思うので覚えていてください。で、こちらですね、ビジネスモデルの第一図ということでお伝えさせてもらってるんですけれども、基本的にはこのイメージで全体像を把握してください。で、ステップメールってどこで使うんだよということですね。これがね、私たちの日頃お伝えさせていただいているビジネスモデルの第一図なんですけども、ここにね、ステップメールは入っていないんですけれども、ステップメールどこで使うかね、想像つきますかね。もちろん、下のメールマガジン、メルマガがあるところの、そこの部分で使いますよということになりますね。ここの部分でステップメールを使います。メルマガとステップメールは、この位置的には一緒です。で、役割も接触とか教育なので、このメルマガのあたりと一緒ということになりますね。ブログとか、ウェブの広告、SNS の広告なので、何か無料で何かの商品に登録してもらいましょうと。その次に、オプトインページと呼ばれる見込み客のメールアドレスを集めるページですよね。で、そこで、この制約に至るところ、ここで厳密に言うと、ステップメールは使いますと。これがセールス型のステップメールですよね。で、ランディングページへ誘導をして、買ってもらいましょうと。そうすると、もっとより高いレベルの商品ですね。ミドルエンド、バックエンドという形でレベルを上がってもらう。でも、ランディングページでね、買ってくれない人もいるので、離脱してしまった人には、メールマガジンというもので接触頻度を高めて、また再度告知をしましょうというふうな流れになります。なので、ステップメールはこの制約する段階のところ、オプトインページかランディングページの間の接触教育で使いましょう。ここで使うっていうのがまず注意点として、全体の中で順番ということですね。全体と順番と位置をしっかり把握しておいてください。はい。今回はセールス型のステップメールの前提という話をしていきます。セールス型のステップメールというのは、何かね、登録をしてもらって、そこから、興味を持ってもらった段階ですよね。それを見込み客というわけですけど、見込み客をしっかりお金を払ってくれるお客様に育てていくのがセールス型のステップメールということになります。で、そういった上でね、それを踏まえての前提ですけども、まずは無料オファーというね、無料で何か提供できるもの、アドレスを代わりにいただくものですよね。ここでリストを取得するっていうことですね。で、その無料オファーに登録をしてもらいましょうというのが1番目。で、2番目がステップメールで教育を行うということになります。何か無料で興味のあるから登録しておこうということでメールアドレスをね、取得できますよと。そこからステップメールが自動で配信されて、そこのプロセスの中で教育とか接触を行いましょうということですね。で、最終的に、有料商品を購入してもらいましょう。セミナーだったり書籍でも DVD でもコンサルティングでもいいんですが、最終的にお客様になってもらう。これが前提になります。で、無料オファーっていうことで出てきましたけども、参考までにこちらを紹介しておきましょう。無料オファーっていうのはね、メール講座、動画講座、ebook、電子書籍などありますね。小冊子もあります。DVD でもいいですよね。音声ファイル、オーディオブックとか MP3 ファイルでもいいので、何かこの、ね、この携帯と言われますけども、この携帯の中で、ご自身の中で、あなた自身が過去に持っているものっていうのを無料オファーとして使えないかな、あるいはない場合は、こういう切り口で何か作れないかなってことですね。メールにしようとか、動画でウェブセミナーをやってみようとかね。ebook 簡単なものを、PDF にして作ってみようっていう発想でいいので、ぜひ無料オファーを作ってみてください。それでは今回以上になります。はい。こんにちは。今回はセールス型のステップメールのテンプレートをご紹介していきます。テンプレートの話に入る前になんですが、セールス型のステップメールテンプレートの基本ポイントをね、今回は中心にお伝えしますので、この基本ポイントをまずは押さえることを目的にしてください。 まあ、一つとして毎日配信するということがポイントになります。で、基本的にね、まあ、毎日いついつ送られてきた方が接触頻度を高められますし、毎日コンテンツが見れるということになりますので、基本は継続してくださいと。で、ただ、インターネットリテラシーというかね、あまりこうパソコンとかスマホに触れていないような、多分年配の女性とかね、そういった方たちがターゲット、そういった方がターゲットの場合は、毎日来てもね、ちょっと煙たがられてしまいますし、いい印象を与えられないので、それは3日に1回とか調整してもいいんですが、原則毎日配信してください。で、登録日とセールスする日っていうのを合わせてくださいねということです。例えばね、月曜日に登録したとしますということですね。で、月曜日に登録したってことは、月曜日になんかそれを見ている習慣があるわけですよね。月曜日に例えばそういう情報収集の日課だって決めている人であれば、登録した日とセールスが届く日って合わせた方がいいわけです。なので、なるべくね、月曜日に登録した人には月曜日に告知が行くっていう順番でメールを組み立ててください。で、ステップメールの後なんですけれども、ステップメールをね、配信し終わった後に、例えばね、もう終わりですよってメールのね、が全部断たれちゃうってことだと、接触また高められませんし、たまたま買わなかった人でも、次回の違うタイミングで買ってくれる可能性は十分にありますので、通常のね、メールマガジンへと移行していくっていうことを最初に決めておいてください。ステップメールが終わった後も接触の機会はあるよということです。これが基本ポイントということになります。はい、今回はセールス型ステップメールテンプレート、1通目の興味ということについて解説していきます。1通目っていうのは自動返信メールなんですね。これからセールスを行っていく、教育をしていくわけなんですけども、1通目って開封率、実は一番高いわけです。そりゃそうですよね。まあ、興味を持って登録するわけですので、1通目って見ない人ってあんまりいないですよね。登録して1通目から興味ないなんて人あまりいないわけです。なので、1通目は必ず見る。開封率が高いので、1通目でしっかり興味をね、キープさせておく必要がありますよ、ということになります。で、自動返信っていうのはね、少し飛ばしてしまったんですけども、自動返信ってどういうものかっていうと、登録して、もうすぐ送られてくるやつですね。あれは別に登録したのをね、待っててすぐ送り返すって手動でやってるだけではなくて、あれはシステムとしてステップメールを組むと自動で配信できるね、自動で返信がすぐ来るように設定ができるんですね。それが自動返信メールということになります。で、ここで何を興味をね、持たせるかというと、他とは違うんですよということを簡単に言うと伝えてほしいんですね。で、例えば今まで聞いたことあるとか、ダイエットに関するそのステップメールであれば、ダイエットについてこの運動が大切なんですよ、走ることが大切なんですよというような切り口で最初の1つ目が来たら、なんだこれね、他で言ってることと一緒じゃん、自分の思ってたことはあんま変わらないなっていう形でわざわざ時間を割いてメール次の日からね、読んでくれないわけです。なので、いつもとは違うなとか、聞いたことないっていう風な形でニュアンスを取って興味を持ってもらうと。で、ポイントとしては、そのね、ターゲットの方、読み手の方が今までね、常識とか先入観を抱いていますよね。その悩みの解決に対して、課題の解決に対して先入観を抱いていますよね。その先入観は実は違うんですよという形で反論してあげるということをやってもらえると、ここはね、興味持ってもらえますので、何かそういうね、ニュアンスを伝えるという意味では、こうじゃないんですよ、こうですよね、いや でもね実はこうなんですよというような言い方でやってあげると。で、何かしらの行動も取ってもらいたいですねと。例えばね、5つ目から、まあ、アンケートをね、こちら一言でいいので記入して送信してくださいとかね、ファイル PDF ありますんでダウンロードしておいてくださいねということです。クリックしておいてくださいねと。これは何でかというと、何かしらクリックする癖をつけておいてほしいんですよ、1通目からね。ただ読むだけで、まあ、アーカイブされちゃうのではなくて、なんかね、ダウンロードしてくださいということでアクションをしてもらうことで、そのクリック癖がつくわけですね。で、まあ、文章例もね、紹介していきたいと思うんですけど、興味をね、沸かせるためには、こんな形で、ひな形として書いてみてください。この度はね、〇〇で、この無料オファーの名前でもいいですし、このステップメールのね、企画の名前でもいいです。〇〇に登録いただきありがとうございます。この〇〇では、何々というノウハウについてお伝えします。今回の〇〇、こちら商品とか、サービスとか、その無料オファーの名前ですよね。ステップメールの企画です。によって、これまであなたの考え方が180度変わります。この〇〇を活用することで、何々というベネフィットが手に入ります。楽しみにしていてくださいね。〇〇については以下よりダウンロードしておいてください。というふうに、例えばここで小冊子とか PDF なんかをダウンロードする URL を置いておくわけですね。先にまあ無料のね、オファーですから、ここで差し上げちゃっていいわけですね。登録するという、登録した後にクリックする癖を、行動をね、何か〇〇 促した方がいいですよと。こういうふうな文章例になりますので、まずはこちらをひな型に書いてみてください。はい、今回はセールス型ステップメールテンプレート2通目、目的・理由について見ていきます。目的と理由を2通目で伝えるわけなんですけれども、ステップメールの目的と理由を2通目で伝えてあげてください。2通目では、なんでね、このステップメール送られてくるのかっていう理由を伝えてあげてください。登録してもね、せっかく登録したのに、せっかくこの正しい順番で教育できないっていうのはね、もったいないので、こちらね、提供する側としてももったいないので、まずね、忘れられないように再確認ですね。このステップメールではこういうことをお伝えしますと。なぜならこういう方を多く見てきてからです。のような目的と理由を伝えていくということですね。で、ノウハウをここで公開してもいいですよということです。ノウハウね、ここは別に強制的にね、ノウハウを公開しなくてもいいんですけれども、まずは公開しましょうと。で、公開しなくてもいいんですが、例えば公開する場合は、順序立ててくださいねということですね。一気にやってしまうんではなくて、今日はね、1つ目これですよという形で、ノウハウは順序立てて分かりやすく伝えていきましょう。で、最終的に売る商品での予告しましょうねということですね。で、目的っていうところで言うと、ここも伝えるべきところですよということですね。ステップメールとかね、その無料オファーとかの目的も伝えるんですけれども、最終的にこういうご案内もする予定ですよということをあらかじめ伝えた方がいいんですね。何かそう無料のプログラムとかに申し込んだ人っていうのは、売り込まれるっていうのは正直分かっているわけですね。正直分かっているので、最終的にこういうご提案もね、しようとは思いますということで予告をしておくと、それ分かった上でね、しっかり読んでくれて、その教育のね、プロセスに入ってくれるので、制約率もね、変わってくるということなので、目的、理由のところでは、ステップメールの目的と理由を伝えるってことをメインとして考えてください。でこちらですね、文章例なんですけども、この〇〇では何々についてお伝えしていきますっていうね、こちら目的ですよね。で、無料で提供する理由は何々だからですと、理念、ビジョンを絡めて話すといいですよということですね。で、なんでね、こう無料化ってことはやっぱり無料ほど高いものはないって言われたりしますけれども、無料だとちょっと疑うわけですね。なので、なんで無料なのかなっていうところを理念と絡めて語ってあげるということです。で、またこの講座の最後では有料商品ですね、という商品についても紹介しますので、お楽しみにしていてください。無料商品では、有料商品ですね。失礼いたしました。有料商品では多くの方に喜びの声をいただいております。〇〇をまだダウンロードしてない方はこちらからどうぞというふうに、またね、ダウンロードしてない方、忘れてる方に向けて、なんかね、アクションをしてもらうっていう URL を貼っておいてください。それでは早速ノウハウについてお送りしていきますということで、何かね、そのステップメール、その無料のオファーの企画に合うようなノウハウっていうのを伝えていってください。何かこう役立つ情報がないとね、何もね、こう取ったとかね、納得感が得られないので、ノウハウについてもお送りしていきますよということで、こちら伝えていってください。これが主に目的理由という2通目の文章例になります。はい、今回はセールス型ステップメールテンプレート3通目、ベネフィットと自己紹介について見ていきます。3通目ではね、ベネフィットと自己紹介ってするのが目的ではあるんですけれども、ここで言うベネフィットって何かですよね。ここで言うベネフィットは、気をつけてくださいね。無料オファーで得られるベネフィットを伝えてあげてください。あくまでも無料オファーのベネフィットです。最終的に案内するつもりの、セールスするつもりの商品サービスのベネフィットではないですよ。この申し込むきっかけとなった無料オファーというもののベネフィットを伝えてあげてください。で、そして二つ目が自己紹介をすることで、話し手を明確にしましょう。誰がこのステップメールを送ってきているのか、誰がノウハウを教えてくれているのかっていうね、立ち位置を明確にしましょうと。で、これがね、自己紹介で大切になってくるんですけれども、で、それもね、関連します。理念やビジョンをその自己紹介の中で絡めて伝えましょうね、というのがポイントになります。自己紹介テンプレートなんですけども、時間軸的にはこの縦でね、書いてくださいと。現在やっていることは、こういうことを主にやっています。で、過去にね、こういうできない自分だとか、失敗談とか、苦労話がありましたと。でも、できるようになった理由があるんですって、転換点があるわけですね。で、その転換点っていうのが今回の内容、最終的に伝えたい商品サービスにつながる内容だ、あるいはこのステップメールのね、無料オファーの内容だ、ということでつなげてあげてください、ということになります。で、まずはね、ベネフィットなんですけども、ここ簡単でいいです。〇〇では何々のようなことをあなたにお伝えしようと考えております。この〇〇、このステップメールのこの無料オファーのことですね、を学んでいただくことで、 何々というようなベネフィットっていうのが手に入りますよと。で、どう具体的に嬉しいかっていうのをここで書いてあげるわけです。で、またクリックを誘導してほしいんですけど、〇〇をまだダウンロードしてない方はこちらからどうぞ。ここで PDF だとか、小冊子とか、動画とか、そういったものをこの URL からまたクリックしてダウンロードしてもらうことで、まあ、見てもらうということですね。忘れずに。では、本日ものは公開していきます。ということで、つなげるわけです。で、そして自己紹介の部分なんですけども、現在私はこの現在の話ですね。何々という取り組みをしています。私が現在この仕事をしているのは過去に何々という経験をしたからなんですと。過去の話をするわけですね。で、その状況を救ったのが何々なんですと。で、過去のね、こう苦い経験を救ったのがこの転換点となる部分の救いがあったと。で、今回の〇〇、これは無料オファーの名前ですね。では、そんな経験から得たエッセンスを余すことなくお伝えしようと思っています。この〇〇というのはあくまでも無料オファー、このステップメールのことですよね。について、ここの内容ではそのね、転換点となったものをお伝えしますよ。こんな文章例で書いてみてください。はい、今回は先入観っていうところですね。セールス型ステップメールテンプレート4通目の先入観について解説していきます。先入観ではね、何を伝えればいいかっていうと、多くの人が考える一般論っていうのを考えてみてください。で、例えばね、集客するためにはこうブログをやりましょうっていうふうにね、言われてアクセスアップが大切ですよっていうのは一般論。それに対して、もしね、あなたの持論っていうのが違うものであれば、そのね、ギャップを見せたいので、まずは常識と思っているよくやりがちなことですよね。そういったものをアップしてくださいということですね。多くの人が考える一般論ということです。で、最終的にはここに対して違うよというメッセージを伝えるので、まあ、先入観を設定してほしいんですね。で、うんうん、そうそうとね、うなずけるような内容にしてくださいというのが4通目です。で、こういうふうなイメージですね。何々という悩みや課題を解決しようとする際に多くの人っていうのは先入観1、2、3ということで、というようなことをするかもしれませんねと。でも実は、これらの方法には落とし穴があるんですよということで伝えてあげて、まあ、ここはね、それぐらい、そんなね、シンプルに書いてあげてください。要は何が目的かっていうと、先入観、お、自分もこれやってるなとか、やりがちだな、で、最後に、え、違うんだということで、次回にね、続いてあげればいいので、先入観をこのね、ここの部分の役割としては、先入観を定義づけしてて、自分もそうだよ、うん、そうそう、ということでね、納得してもらうっていう役割ですので、この文章をね、ひな型に従って作ってみてください。はい、今回はセールス型ステップメールテンプレート5通目の先入観の落とし穴というところについて解説をしていきます。この5通目では何を書いたらいいかということですね。ここの順番では何を書くべきかですね。まず一般的な先入観の問題点を列挙しましょうということですね。先入観はこういうのがありますよと定義づけというのはしてもらったと思うんですけども、それに対して問題点がありますよね。で、なんでダメなのかっていうところにも通じるんですけども、先入観の問題点というのを列挙しましょうと。で、先入観を続けた結果をイメージしてもらうんですね。こういうことをやってしまうと自分って、あ、こうなっちゃうのかなって、ちょっと暗い未来みたいなのをイメージすると。で、少し関連してますが、自分はそうなりたくないなと感じてもらうこと。これが5通目の目的ということになります。文章例としてはね、前回何々という悩みや課題を解決しようとする際に多くの人は先入観というようなことをするとお伝えしましたねと。しかし、これらのやり方には大きな問題があるのです。それは何々ということです。で、問題点 1,2,3 というように列挙してあげる。こういったイメージで文章を組み立ててください。これが先入観の落とし穴を説明するひな型になりますので、ぜひこれにまずは従って作ってみてください。はい。今回はセールス型ステップメールテンプレート6通目、先入観への反論。実はこの6通目の先入観への反論理由というところが、このステップメールを通じてのメインのメッセージ、言いたいこと、キラーワードになってくると思いますので、こちら力を入れてやってみてください。まず前提としては、一般的な先入観をね、定義していただきましたけれども、先入観と自社の考え方の重要な違いを伝えてください。要はこういう解決をね、しようと思うときにこう動きますよね。こういうふうにやりがちですよね。でも違うんですよという。ここにあなたのメッセージがあるわけですよね。それが反論という形にで伝えるべきなんですよね。で、なぜね、先入観だとうまくいかないかという、しっかりね、反論したからには理由も言ってあげましょうと。で、言い方の問題なんですが、先入観ではなくて反論ですよという言い方をしますと。A ではなくて B ですよという言い方をします。ただ単にね、反論ということが大切ですよ。というメッセージを伝えても、これはちょっと納得がね、いきにくいですし、唐突なんですよね。 でも先入観、こう思ってますよね。でも先入観じゃなくて反論ですよ。A じゃなくて B ですよ。なんて言い方をすると、よりこう刺さるというかね。A じゃないんだ。あ、だから B なんだ。っていうふうにね、理解しやすくなりますので、こういう言い方をやってみてください。で、ここではメインのね、目的は先入観という定義したものに対しての反論ということです。で、なんでこれをやるかなんですけど、先入観ね、抱えているものに対して反論するとギャップが生まれますよね。このギャップを見せると興味が湧くんですよ。で、興味が湧くと、あなた自身のノウハウとか、ゆくゆくの商品に興味を感じる。で、まあ、ね、ちょっともっと知ってみたいなって思うわけです。先入観ですよね。でも実は反論なんですよって、ここのギャップで違いを見せるということになりますね。で、ここ何もね、突飛なことを言わなくてもいいわけです。なので、自社との違いですね。例えば、ダイエットに運動が必要だって思う人に対しては、食事法ですよっていうのも、これも違いなわけです。何もね、食事法がね、突飛なもので、奇をてらったものではないですよね。そうではなくてもいいので、それは現実的に難しいと思いますので、ターゲットの人が先入観だと思っていることと違ければいいだけの話なので、このギャップを見せる工夫をしてみてください。で、これがね、反論と理由の文章例になりますので、この雛形に一度従って書いてみて、骨組みを作ってみてください。前回多くの人は何々という課題を解決するために先入観123というようなことをするとお話ししました。これ繰り返しになりますけれども、何回も言ってあげることで定着させるわけですね。でも実はこれらの方法には何々という大きな問題があることもすでにお伝えしましたということですよね。これも改めて言ってあげるわけですね。何々という課題とか、まあ、この悩みでもいいんですけど、課題を解決するのに本当に必要なのは先入観ではなく反論なんです。というふうに先入観ではなくて反論なんですよ。ということで、バシッと言っていくと、え、そうだったんだね。ということで、詳細説明をしてあげる。ここはね、体裁ないので、まあ、言いたいメッセージを順に伝えてあげるということになります。まずはこの流れで、ひな型のところを作ってみて、骨組みした上で肉付けを行ってみてください。はい、今回はステップメールのテンプレート、セールス型ですね。ステップメールのテンプレート7つ目の予告というところについて見ていきます。予告では何をするかというと、何の予告かですよね。それは当然なんですけども、次に商品をね、案内する、販売するわけなので、その商品の案内という意味での予告ですね。で、一度ね、何かしらのこう無料のオファー、小冊子だったり、無料のメール講座、動画講座とかね、ebook だったり、そういったものに申し込んでくれた無料オファーをね、申し込んでくれた見込み客の方に、次の商品の案内をぜひね、お客さんになってもらうところのステップメールなので、そこをね、実現したいわけですよね。で、無料オファーを通じて、あなたへの信頼っていうのが徐々にね、少しずつ高まっているわけです。まあ、いいものを教えてくれたとかいう期待ですよね。で、次に案内する有料商品、まあ、フロント商品、何かしら、まあ、5000円とか1万円でもいいので、フロント商品で得られるベネフィットっていうものを簡単に、このね、予告のところで伝えると。ここで伝えるベネフィットっていうのは、その最終的に商品を案内したい有料商品のものですよと。それに対する予告というイメージですね。文章例、ひな型なんですけれども、こちらで骨組み作っていただいて、肉付けをしてみてください。ここまでのね、これ無料オファーの名前ですね、ステップメールですね、はいかがだったでしょうかと。〇〇をしっかり使いこなしていただくことで、何々という状態になりますので、きちんとこなしてみてくださいね。と、まあ、ここで頑張れば将来いいね、もの見れますよ、ということをお伝えします。で、また先日簡単にご紹介した三角有料商品について次回詳しくご説明しますと。それでは明日のメールをお待ちください。ということで、ちょっと楽しみにしていてくださいね。という形で終わります。これが予告というところの文章例になりますので、こちらでぜひ作ってみてください。はい、今回は8つ目、商品サービスの紹介とか、商品サービスの案内について見ていきます。商品サービスの案内、8つ目。では何をね、こう伝えたらいいかというと、セールスするランディングページですね。まあ、セールスページとかセールスレターって呼びますけども、セールス用のランディングページへ案内しましょうと。詳細はそのランディングページを見てもらえばいいというふうな案内の仕方をします。で、ここのセールスのね、セールスの段階のこの8つ目のステップメールでの目的というのは、URL、ランディングページの URL っていうのをクリックしてもらうことにつきます。これだけですね。これを実践してもらえるんであれば、このステップメールの8つ目の目的は完遂と。いうことですね。で、何をすればいいかというと、希少性で少し演出してみましょうということです。例えば、7日間限定だとか、先着30名のね、30名様限定というような形で演出ができますよということで、目的はランディングページ LP のリンクをクリックしてもらうこと、これが8つ目になります。 まあ、こちらがひな型になりますので、ぜひ参考にされてみてください。大変お待たせいたしましたということで、こう待っていたとね、こういう大変お待たせいたしましたということで、ついに出たっていうね、印象が文章でね、まあ、植え付けられるわけですよね。大変お待たせいたしました。三角ね、有料商品のご案内です。ここで、セールスページ、ランディングページの URL を貼っておくということですね。で、今回ね、有料商品では、何々というベネフィットを得ることができます。これのあくまでもベネフィットっていうのは、その売りたい商品サービス、有料のご案内したいもののベネフィットということになります。どう嬉しいかっていうのを書いてあげてください。でこの有料商品っていうのは、先着30名様限定とさせていただいておりますので、お早めにお申し込みくださいねと。これは希少性で演出をしているってことですね。で、また再度、ランディングページの URL を貼って、で、それではまたメールしますという形で終えてくださいということです。で、ランディングページの URL は2回ぐらいね、貼っておくといいですよということです。2回は貼っておいてください。最初のだけだとね、こうスクロールして読んでいくと忘れてしまうので、最初と最後ぐらいにランディングページの告知の LP のね、リンクはあった方がいいですよ。ですので、できれば2つランディングページの URL を差し込んでみてください。こちらが8つ目の案内サービスの商品サービスの案内の文章例になります。はい、今回は9つ目、セールス型ステップメールテンプレート9つ目、 Q&A1 プラスベネフィットについて見ていきます。ここの9つ目では何をね表現したらいいかというと、よくある質問というのを記載してみましょうということですね。そして買っていただく案内している有料商品のベネフィットを繰り返し伝えますと。で、ここでストーリーというね技術を使うといいですよということなので、こちら文章例を見ていきましょう。まあ、簡単にね、これを真似て一度ひな型として作ってみてください。で、ここでね、まあ、よくある質問をご紹介しますよということですね。で、三角有料商品をご購入いただいた方にはこんな方がいらっしゃいましたということで、過去のお客さんの、まあ、成功ストーリーというか、初めはこんなだったけれども、将来ね、私たちこう付き合ってこうなれたんですよ、ということで、売り上げがこれぐらいね、上がって、例えば集客が改善できたんですよっていうようなね、成功のこうストーリーっていうものに人はね、響きやすいですね。ヒーローズジャーニーとか神話の法則とかでも有名ですけれども、まあ、こういうダメだった状態から何かをきっかけにこうできるようになったっていうストーリーをね、疑似体験できることで、その読み手もね、まあ実際には勝っていないし、体験もしていないけれども、疑似体験できるということで、このストーリーっていう方法をね、こちらで使いましょう。ぜひあなたも、何々というベネフィットを手に入れてくださいねと。まあ、疑似体験の後に、これとベネフィットを繰り返し言って。で、またランディングページの URL を貼りましょうということですね。もうね、告知をしたり、案内をしたりしたら、もう次のメールからとか、そういったメールでは必ずランディングページ、どこからでもアクセスできるように URL を貼っておきましょう。これが Q&A1 ベネフィットの文章例になります。はい、今回は10通目の Q&A2 プラスベネフィットについて、こちらのテンプレートを解説していきます。10通目ですね、セールス型のステップメールでの10通目は何を伝えたらいいかというと、よくある質問を記載してくださいと。よくある質問ね、何度も記載していいので、よくある質問をね、ここで記載しておくことで、あ、こういう質問自分も持っていたとかね、あ、自分の気づかないところの質問も、あというね、気づきで、あ、こうだったんだってことで理解できるっていうこともありますので、よくある質問は、このね、自分の頭の中をね、代弁してくれるような感覚に読者からしたらなるので、よくある質問は記載しておいてください。でですね、成功ストーリーを疑似体験してもらうと。で、これね、まあ、こういう人がこうなれましたよってストーリーを、まあ、繰り返し伝えて、疑似体験をしてもらうということで、自分ももしかしたらそうなれるかもしれない。自分に似た境遇の人であればあるほど実感が湧くわけですよね。なので、ストーリーを使ってみましょうっていうのが10通目になります。まあ、具体的にどういうふうに書いたらいいかなんですが、よくある質問をご紹介しますと。ここで質問をいくつかピックアップしてあげましょう。そうしましたら、有料商品をあなたがもし手に入れたとしたら、何々という未来が待っています。で、ここをね、具体的に書いてください。どう嬉しいかなんですよね。手に入れて、こういう施策を打っていって、一緒にこういうふうに頑張っていくと、こういうふうな成果が得られましたよと。いうふうに、ここにね、ストーリーを使ってもいいわけなので、これ具体的に、できるだけ具体的に描写をするということですね。で、そのね、ストーリーとか、そういった成功体験っていうのを、まあ、未来、明るい未来を一緒に見た上で、またランディングページっていうところにね、ぜひこちらをご確認くださいということで、あ、そんないい話があるなら、自分ももしかしたらそうなれるかもしれないな、ということで、ランディングページに戻ってくる可能性があるので、ランディングページのね、リンクをまた貼っておくということですね。これがこちらのね、項目でのポイントになります。はい。今回はセールス型のステップメールのテンプレート、11通目、 サービスを提供する理由について解説していきます。サービスを提供する理由ということで11通目なんですけれども、ここでは何を言うかなんですが、有料商品ですよね。これから商品をもうすでに案内をして、売りたい商品を何で提供するのかなっていう理由を伝えましょうと。で、その理由の裏には、自分はね、お客さんにこうなってほしいとか、自分はこういうことを成し遂げたいというようなね、理念、ビジョンがあると思いますので、それも同時に伝えていきましょうということですね。じゃあ具体的にどうやって書くかなんですが、まあ、文章例ですね。こちらひな型で骨組みを作ってください。ご案内させていただいているこちらご覧いただけましたかということで、再度ね、まあ、リマインドのような形で、ランディングページの URL、ここね、告知をしてあるセールスレターのね、ランディングページの URL を貼ってください。で、ここで私がなぜ今回ね、この商品を提供するかについてお伝えさせていただきます。私には何々という理念、ビジョンがありますということで、ここでいつもね、語っているものがあればそちらを適用していただいて、理念とかビジョンを書いてください。で、提供するからにはね、なんか根端のね、理由とか、その企業理念みたいなところに通ずる思いがあるわけですよね。そういったものに、やはり論理的文章とは違った右脳的な働きですよね。そういったのに共感できる。やっぱ人からね、最終的には買うという部分がありますよね。こういう物余りの時代には、やはり人という要素でも出していかなければいけませんので、まあ私には何々で理念、ビジョン、私たちにはでもいいですよね。あげます。ということで理念の話をしてください。少しでもあなたのお手伝いをできればと思っております。ということで、またランディングページの URL を同じように貼ると。ここでも2回貼りましょうということですね。最初と最後で必ずランディングページはね、忘れられないように URL は貼ってクリックを促してください。はい、今回はセールス型ステップメールテンプレート12通目、証拠実績について解説していきます。証拠実績をここで持ってくるわけですね。12通目の後半で持ってくるわけです。で、ここでは何をするか、まあ文字通りですね。これまでのあなたの実績とかお客様の声を載せましょうということです。で、できるだけ抽象的にこうならないように数字を中心に示してくださいねということです。どういうふうにね、書けばいいかというと、こちらの紹介して案内している有料商品を通して私は何々という実績を残してきましたということで、できるだけね、例えば何社、100社とかね、50社の業績を何パーセントアップした、売上をいくらから何円っていうふうに実績を上げましたということで、できるだけこう数字を使って具体的に描写をしてみてください。で、証拠とか実績っていうのはどういうふうに表したらいいかというと、著書とかね、主催セミナーとか講座、で、取材の経験があれば取材の経験、メディアのね、出演経験があればメディアの出演経験などを、まあ、画像をね、HTML のメールであれば画像も使えるので、こういったところ文章でもいいし、PDF なんかこう画像化して貼ってもいいので、こういったところはね、証拠実績という形で具体的に書いてみてください。で、証拠実績のね、ある程度の説明が終わったら、またランディングページの URL ということで、常にこのリンクはね、どこから、どのメールからでも飛べるようにしておきたいので、最低1個は、商品とかサービスを案内した後には、必ずメールにはリンク、URL、商品を紹介するランディングページの URL は入れておいてください。はい。今回はセールス型ステップメールテンプレートの13通目、社会的証明と限定性について見ていきましょう。社会的証明と限定性、13通目で送るわけですけれども、ここで何を伝えるかということですね。まずお客様の声なんかを紹介しましょうと。まあ、社会的証明でね、みんながこう言ってるってことは間違いないなっていう心理は働きますよね。心理学的にもそういう効果ってあると思います。なので、まあ、第三者とかね、その周りの人がどう言ってるのかっていう声は少なからず気になるわけです。なので、社会的証明ということでお客様の声なんかを反映させてみましょうということですね。で、ここでのポイントなんですけども、自分でね、私はこれだけすごいですよ、すごいね、分かりやすいってセミナー言われてますっていうふうに言うよりも、第三者に話してもらうことがポイントなんですよね。あの人はこうなんですよねって、第三者が言ってることの方がね、やっぱ信頼できるわけです。自分ではいくらでもね、こう取り繕えるとかね、自分で言えるので、それではなくて、第三者に必ず言ってもらいましょうと。で、ここではね、お客様の声をね、反映させている動画だとかを利用しましょうということですね。で、最後ね、限定の要素を取り入れるということで、まあ、数限りがあるということがあるとか、例えばこういう今だけしかね、もらえない、限定性があると、よりこう申し込みにね、拍車がかかるので、そこではこういったことを伝えましょうということです。はい、では具体的にどうやって書いていくかというところですね。こちらひな型です。 最終的にね、案内している商品とかサービス買ってもらいたいものですよね。そちらの有料商品に関して喜びの声をいただいていますので、ご紹介しますという形で、お客様の声の動画、アンケートの PDF、あるいは音声でも構いませんので、お客様の声ということで、社会的証明をこちらに反映させましょうということです。動画は別のページに飛んでもいいですし、アンケートの PDF をね、画像としてメールに組み込めないのであれば、別のページでね、見せるのもありです。音声も同様ですね。ここで社会的証明を入れましょう。そして限定性という意味では、有料商品って本日締め切りになりますということで、締め切りっていう言葉にね、やっぱ弱いので、まあ、きっちりね、ずっと応募してるのでね、いつまで経っても、こう、貴重価値、希少価値ではないので、限定性を入れましょうと。で、ランディングページの URL をここに再び記載してしましょうということですね。商品紹介をした後は必ずランディングページっていうの、URL は入れていてください。最初に持ってきてもいいですし、このサンプルでは最後にこちらなってますけども、2回ぐらいね、入れても構わないので、しっかり誘導できるようにリンクは設定しておいてください。はい、今回は14通目のお礼まとめプラス特別プレゼントについて、こちらのセールス型ステップメールテンプレート14通目を解説していきます。最後の14通目にはお礼をしましょうということですね。お礼とまとめと特別プレゼント。まあ、このね、ステップメール読んでよかったなと、無料オファーにね、申し込んでよかったなという満足感、納得感を感じてもらうということが目的になります。で、最後にね、きちんとお礼を述べましょうということです。で、そして、これまでの内容をまとめることで、例えばね、ランディングページのセールスしたページの案内をもう一度ね、こちらご確認ください、再度ご確認くださいということで、確認漏れを防ぎましょうということですね。でさらにノウハウなんかもね、繰り返し、まあ、リマインドで伝えてあげると、あ、こういうこと学べたなって確認にもなります。で最後にサプライズでプレゼントを渡しましょうということですね。例えばね、最後に案内した商品、サービスね、本当に売りたいものを案内した際に、それを申し込んでくれたという人には、サプライズでプレゼントを渡しましょうねと。そうすることで、あ、やっぱこの商品買ってよかったなってことで、申し込んでよかったって納得感が得られますと。でそれをね、まあ、申し込んでくれた方にはプレゼントがありますということで、メール、ステップメールの中でも伝えることで、あ、買えばよかったなとか、あ、そんな手厚くしてくれるんだということで、次回は申し込もうというふうに思いになってくれますので、いろんな効果があるわけです。なので、プレゼントを渡しましょうと。で、次回からは通常のメールマガに移行しましょうということですね。ステップメールが終わったら終わりではなくて、ステップメールから通常のメールマガにきっちり移行しましょうね、というのがポイントになります。で具体的なね、ひな型テンプレートはこちらになります。この度は〇〇ですね、こちら無料オファー、ステップメールの内容ですね、にご登録いただき本当にありがとうございました。これまでの内容をまとめますということで、ノウハウとか伝えてきたことをまとめましょう。またここまでお読みいただいた方に特別なプレゼントをご用意しています。こちらからダウンロードしてぜひご活用くださいということで、まあどんなね、些細なものでもいいので、プレゼントあげることでね、意味があるので、こちら何か用意してみてください。また明日からは通常のメールマガジンをお送りいたします。プレゼントさせていただいたものについてもご説明いたしますので楽しみにしていてくださいねと。あくまでもあげたプレゼントを補強するような、ね、役割としてメールマガを送りますよということで自然にね、日常のメールマガを読んでもらう習慣付けという仕掛けもね、ここでできますので、こういった文章で参考にして作ってみてください。はい、今回はサポート型のステップメールのテンプレートについて解説をしていきます。で今回ね、ステップメールのテンプレートに行きたいんですけれども、その前にね、前提を押さえておかないと、そもそもの目的というね、使い方が誤ってしまいますので、サポート型のステップメールってどういうふうな前提で考えたらいいかってことをお伝えします。まず一つ目が、商品サービスの購入者に向けて書いているっていうのが前提にありますよね。新規で獲得していくっていうよりは、もう何かを購入してくれたと。例えば DVD とかね、書籍とかね、例えばその、電子書籍に何でもいいんですけれども、何かお金を出して商品を買ってくれたっていう人に向けて書きますよってことです。で、役立つ専門的な情報っていうのを伝えましょうということですね。例えばよりね、商品をよく使えるようなね、役立つ情報、高度なノウハウっていうのをお伝えすることで、あ、買ってよかったな、新しい情報とかね、役に立つ情報を教えてください。ありがとうございますっていうふうになるわけですね。で、ゴールとしては次のね、より高いレベルの商品へ、購入へつなげるってことです。LTV っていうものをね、顧客の生涯価値高めるため、リピート率を上げるためにも、このサポートメールっていうのはね、とても大切になります。で、なんでね、こうお客さんが育たないかっていうことですね。まあ、リストビルディングとかいう言葉もありますよね。リストの価値とか、お客さんの価値を上げていくことで、どんどん売上とか利益率で高くなってきますよ。 の中で、なんでじゃあそれが失敗しちゃうの？育たない2つの罠っていうのがありますね。で、2つ上がってるんですけども、顧客への無関心っていうのがあります。こちら提供側自身がもう提供したら売り切りというかね、終わりということで、買ったお客さんには構ってあげないってことが起こりがちなんですよね。でなくて、サポート型のステップメールですので、サポートしてあげるっていうのが一つね、打開策になります。で、商品サービスの不満とか不信感ですよね。やっぱ買いっぱなしだと、やっぱ放置してしまうので、よしあしがあんまりわからないまま消化してしまうんですよね。そうではなくて、それをステップメール、サポートする形で、商品サービスのより良い使い方とかね、違った視点からのアドバイスっていうのがね、あることで、この商品のね、買ったもののよりね、後から価値ってどんどん上がるわけなので、この2つの罠に注意して考えてみてください。はい、今回はサポート型ステップメールの基本ポイントについて、まあ、大きく3つお伝えします。まず1つ目のポイントなんですけども、接触頻度の向上ですよね。これは商品サービスを継続的につき買っていただくとか、関係性を維持していくために接触頻度、まあ、ザイオンス効果とかそういったものもありますけども重要ですよと。そのためにサポート型のステップメールを送りましょう。で、情報提供がメインになると思います。ここではね、セールス型ではないので、サポートをしていく。あくまでももう買ってくれてる人なのでね、買ってくれてる人なので、その人たちに役に立つ耳寄りな情報っていうのをお伝えすることで、商品価値っていうのをもっともっとね、買った後の納得感、満足感を上げていくということになります。で、購入してくれた商品の価値向上、ね、今の話とちょっとかぶさるところあるんですけれども、買いっぱなしではやっぱ価値って感じにくいわけです。買って使って初めてこう好きになってくれたり、ファンになってくれたり、実感してくれたりするので、こうすることで、ね、この3点を、ね、フォローすることで、まあ、ここなら間違いないよねっていう、ね、気持ちになってもらえればなということが、ね、目的になっております。これがサポート型ステップメールの基本ポイントですので、特に、ね、この買ってくれた商品を買いっぱなしではなくて、情報提供することで、接触頻度を高めておくことで、商品価値自体の満足感ということを上げていきましょう。これがポイントになります。はい、今回はサポート型のステップメールのテンプレートについて見ていきます。で、こんなね全体像なんですけれども、今日は1通目のお話をしていきたいと思います。最初、お礼メールプラス内容確認というものを1通目に送りましょうということですね。で、買ってくれたねお客さん対象なので、まず商品サービスを購入していただいたことに対するお礼をしっかり述べましょうと。これ、ね、お金を出して有料商品を買っていただいて顧客化してくれたので、しっかりお礼を述べましょう。この度はありがとうございますっていうイメージですね。で、商品サービスの内容ですね。なんか申し込んでくれたセミナーでもいいですし、そういった内容を確認しましょうということです。で、具体的にどういう文章で書いたらいいかってひな形がありますので、参考に組み立ててみてください。この度はね、三角、有料商品をご購入いただきありがとうございました。有料商品とは、何々という内容になります。ぜひご活用いただき、成果を出していきましょうという形で書いていきましょう。でもちろんね、商品、サービス、業種、業態によって、ここのね、まあ、形態が違えば書き方も変わるので、大方の方はこれで言っていただいて、カスタマイズっていうのは自由にしていただければなと思います。で、目的としてはお礼をして、内容はこういうものですよってことを伝えれば OK なので、1通目、こういった形で完成させてみてください。はい、今回はサポート型ステップメールテンプレートの2通目、商品とベネフィットについて解説をしていきます。2通目ではね、商品を買ってくれた人に向けてね、こちらのそもそものステップメールをお送りしているので、2通目で何を伝えたらいいかというと、まあ、商品ね、購入いただいた、あるいはね、申し込みいただいた商品で、まあ、得られるベネフィットっていうのを伝えてくださいということです。で、このベネフィットを伝えるときの注意なんですけれども、できるだけこう具体的なね、体験にフォーカスして、ベネフィットを伝えてくださいということですね。例えばね、パソコンこれ薄くて軽いですよっていうね、ことを伝えるのではなくて、まあ薄くて軽いんでね、例えば簡単にリュックにポンと入れてね、どこでもカフェでも持ち歩けるんですよ。そうすることで作業どこでもできるんですよっていうような体験がね、大切なわけですよね。その体験ができることが、要は嬉しいということなので、きっちり体験とかどういう生活でどう嬉しいかっていうところにフォーカスして、ベネフィットを伝えてください。で、簡単な文章例は、この有料商品。買っていただいたものってのはご活用いただいていますかと。この有料商品を使うことで何々というベネフィットが得られます。ここに体験にフォーカスしたベネフィットを入れてください。こんな簡単な文章例ですけれども、こちらをね、カスタマイズしていただいて、目的であるこのベネフィットを伝えるっていうところを、まあ、主眼を置いて組み立ててみてください。はい、今回は サポート型ステップメールテンプレート3通目、商品の正しい使い方基本編ということをお伝えします。3通目、サポート型のステップメールで何を伝えたらいいかというと、商品サービスも買っていただいている方に送信している前提ですよね。なので商品サービスの基本的な使い方、まあ、利用の仕方を解説しましょうということですね。で、正しい順序で習得してもらうということが大切ですよね。まあ成功するかとか、うまくいくかとかね、うまく使えるか、活用できるかっていうのは、正しいこう順番で学習してもらうとか、正しい順番で利用してもらうっていう要素が大切ですので、こう正しい順番で習得してもらうということです。で、なぜかというと、商品、サービスって買ってもらっただけだと、なかなかその後満足度って、まあ、伝わりにくいんですよね。例えば、まあ、便利なね、ウェブのツールだを買ったとしても、それ使いこなせなかったら、結局、まあ、何もないんですよ。生活の中で嬉しいことってないんですよね。買った満足感ぐらいですよね。でも使えたらより生活が良くなりますし、より仕事効率が上がったり、今までできなかったことが簡単にできるようになるっていう未来が待ってるわけです。なのでその価値を感じてもらうためには、商品サービスをきちんと使いこなしてもらうことが大事なんですよ。なので商品サービスをきちんと使いこなしてもらうために情報をお送りします。これが3通目になります。でね、購入いただいたというか、買っていただいた商品というのはご活用いただいてますかとフォローをね、入れるわけです。そして、確実に成果を出していただくために、あるいはね、よりよく使ってもらうために、基本的な使い方、学習方法をお伝えします。以下のように活用してみてくださいね、ということで、まあ、使い方、利用法の基本編みたいなことを少しね、tips として教えてあげる。これが3つ目の文章例になります。はい、今回はサポート型ステップメールテンプレートの4通目、それから6通目の成功事例イコール未来の確認ということを、このパートについて解説をしていきますね。4通目と6通目になります。で、ここでは何をするかというと、商品買っていただいたサービスとか商品を使った人の成功事例を紹介するということになります。まだね、買ったばかりでね、使い慣れていない人、まあそのね、まあ、利用しきれてない人が、まあ、どういうふうなね、いいことがあるのかって、まだパッと実感が湧かないわけですね。そこで、まあ、使ってる人とかね、実際にそれを学習した人とかの成功事例を紹介しましょうと。で、そうすることで購入後の納得感とか安心感、あ、やっぱ買ってよかったな、あ、自分結局これいい買い物したなとかね、自分もそうなれるんだなというね、安心感を与えることができるということになります。具体的にね、どう書くのかなんですけど、ここで成果を出している仲間のご紹介をしたいと思います。で、成功事例の紹介ということですね。で、この成功事例の選び方なんですけど、できるだけその買ってくれたターゲットですよね、属性に近い人をピックアップしてくださいと。で、そうすることで、まあ、これがね、現実的な事例になりますよね。例えばね、自分とはね、能力とかそういったものがかけ離れた人がね、例えば成果出しましたよとか、うまくいきましたよって言っても実感湧かないわけです。でね、そうなると、例えばあの人だからでしょってなってしまいますので、できるだけ属性が近くて環境も似ている人の事例をピックアップしてもらうと、この成功事例とか未来像っていうのは、まあ、はっきり、ね、明確になると思いますので、成功事例の選び方にもそういった部分にも気をつけてみてください。はい、今回はサポート型のステップメールテンプレート5つ目の商品の正しい使い方応用編について見ていきましょう。で、この使い方の応用編では、より効果的な使い方を伝えましょうということですね。まあ、せっかく買ってもらった人に、まあ、基本的なことは伝えたけれども、よりよくね、こう、もっと深い活用方法を知れると、よりね、この購入後の満足感っていうのが上がりますよね。今までこういう視点でしかそれをね、まあ、使っていなかった、こういうね、考え方しかしていなかった人に対して、もっとこういう使い方してみたら、こういう学び方してみたら、この商品サービスってもっと違う面もあるんですよ。というような伝え方をすると、まあ、よりね、興味を持ってくれるわけですね。で、こう、買いっぱなしっていう状態がなくなるわけです、商品はね。大切なことは、商品をしっかり使ってもらうということがね、後々の、その継続とかリピートに発生してきますので、そちらはね、しっかり確認してください。で、レベルを少し高度にするってことですね、この5通目のところで、レベルを少し高めの話をすると。そうすると、あ、この人ね、もっとなんか持ってるんじゃないかってことなんですよ。いや、深みを持たせるみたいなところですよね。じゃあ、まあ具体的にどう書くかってところなんですけども、まあ、買っていただいたものっていうのは活用いただいていますかとフォローを入れて、で、今回はより効果をね、もうよりね、出していただくために少し発展的な活用法について解説します。ぜひ参考にされてみてください。 で使い方の応用編を説明してあげるというような流れになります。こうすることでね、先ほども言った通り、この人の書類もっと知りたいなということで、ね、あなたへの興味自体が上がっていきますので、まあ、応用編ということで、より、ね、少しレベルアップした情報を伝えてみてください。はい、今回は自社商品開発哲学理念というサポート型ステップメールテンプレートの7通目について解説します。この7通目では何を伝えたらいいかというと、自社の商品サービスを作る際ね、商品開発の際のこだわりっていうのを伝えてください。まず1つ目ですね。どういう思いでいつもね、そのノウハウでも構いませんし、商品とかサービス自体を作っているのか。そこに開発の哲学があるわけですよね。こういう商品は作らないとかね。私たちは、まあ、僕らで、この範囲で言うと、ウェブ集客がこう実践にね、コミットできない商品とかノウハウっていうのは作らないというふうに決めています。というふうに、自社のね、哲学ってあると思うんですね。そういったものをこの7つ目で述べてあげる。でこの部分がね、差別化ポイントになるので、この思いとか熱い思いっていうのを商品サービスに載せて、でまたこのステップメールに載せて書いてあげてください。で、理念っていうところに共感してもらいましょうということです。でこの理念はね、一回きり伝えるだけではなくて、繰り返し伝える必要があります。別にこの7つ目以外でも伝えてもいいんですけども、この7つ目には少なくとも理念は入れてください。この哲学と関連づけて理念。こういったところに共感してもらうと、人で選んでもらえるようになるんですよね。他の納品の商品の質とか、その性能で選ぶんじゃなくて、人というね、人に共感をしてくれて選んでくれるので、この7つ目の理念っていう部分も欠かさずに書いてください。まあ、具体的な文章例なんですけど、ここで私がなぜ今回このね、商品を提供するかについてお伝えさせていただきます。もう買っている人に向けての文章ですよね。私には何々という理念、ビジョンがありますと。私は自らのノウハウを通して何々という夢を実現したいと思っていますというふうに、まあ、今こういうことをやっていて、こういう理由で提供していますよと。で、なぜかというと、私ね、こういう熱いね、理念とかビジョンが将来ね、見ていると。で、自分のこの商品サービスとかノウハウを通して、その夢に向かって邁進していますよと、実現したいと思っていますよということを、この理念、ね、自社の商品開発の哲学と理念のところで、まあ、7つ目で伝えていただければなと思います。はい、今回はサポート型ステップメールテンプレート8つ目の提案があれば行う次の商品という部分について、このパーツについて見ていきます。この8つ目サポート型ステップメールでは最後のメールにステップメールになるわけですけれども、何をするかってことです。で、次の商品を案内してみてはいかがでしょうかっていう提案と、バックエンド商品を販売するという目的、こういったことがねできるんじゃないでしょうかということですね。では具体的にどういうものかというと、まあ提案があれば行うということで、まあここまでね、サポート型のステップメールを読んでくれたわけですよね。そしてそのサポートステップメールの中で、商品サービスをうまく使う方法とかをお伝えしてきているわけです。で、ここまでお読みいただきありがとうございます。商品サービスうまく活用できていますか？ここまでのメールが、何々さんの、これお客さんの名前ですよね。の一条になっていれば幸いです。また弊社では、〇〇というね、まあ、違ったサービスの提案なので、違う商品サービスの、まあ、商品名とか、コンセプトを書いてあげるということですね。というサービスを提供していますので、もっと何々したいと思いであれば、ぜひチェックしてみてくださいねということで、別商品とか、よりレベルの高い商品とか、セミナーとか、講座とかのランディングページの URL を貼ってくださいと。これをすることで、今までね、満足してくれてるわけですよね。まあ、さらなるね、上級レベルの使い方とか、活用方法をサポート型のステップメールの中で伝えて、教えてもらって、じゃあね、この人のね、ノウハウもっと知りたいとか、この人の商品サービスもっと他のも買ってみたいっていう欲求がかきたてられてる状態なので、ここでの制約ってある程度あると思うんですよ。なので、違った商品もね、できれば提案しておいた方が後にね、つながりやすいので、ここでもぜひ提案をしてみてください。はい、今回はミニローンチの作り方ということを解説していきます。でそもそもね、まあ、ローンチとはっていう話を今回中心的にお話ししたいんですが、まあ、ローンチっていうと、プロダクトローンチとか、まあ、大掛かりなもの、100万円以上かけてやるものを想像しますよね。でも実はこのスモールビジネスにおいては、ミニローンチですね。小さく手軽にやるローンチっていうのはね、実は効果が高くてすぐ始められるんですよね。そのローンチについてね、見ていきますね。で、ローンチを考える前に、商品って質とか、そのサービスのね、充実度がどんだけ良くても、その商品自体、その分野に興味のない人に提案しても売れないわけですよね。で、興味がない状態で売ってもしょうがないので、その人には必ず必要性とか価値を十分に感じてもらうことっていうのがスタートとして重要になります。 で、その価値を感じてもらうためには教育が必要なんですよね。教育が鍵なんです。で、ただの教育じゃないんですね。正しい順番で、その、ね、理路整然とした理論のもとで教育をしていく。これが鍵になります。で、正しい順番で教育する方法って何かないかなってことなんですけども、その時に有効なのがローン落ちなんです。このね、正しい順番で教育できるってことを、セールスプロセスをね、一気にできるっていうのがローン落ちなんですね。まあ、徐々にね、こっちでね、設定してね、動画とかメールを送るわけですけども、これが仕組みとして実現するのがローン落ちなんです。でもしね、このローン落ちって大掛かりじゃないですか。でもこれもし手軽にできたらどうでしょうかってことです。なので手軽にできるローン落ちの仕組み自体を自社で持っておくっていうのが必要なわけですね。で、まあ、先入観としては、ローン落ちっていうのは時間とお金がかかるわけですよね。でも、その大掛かりなものは、スモールビジネスにはいらないわけです。ね、もうね、カメラとかパソコンがあれば、ね、スマホとかがあれば、手軽にできるミニローン落ちっていうのを実践しましょう。というのがね、こちらからの提案になります。でね、その価値観とか必要性を教育することがとても大切です。しかも、正しい順番でですね。で、ローン落ちとは何ぞやということなんですけども、伝えるべきことをメールと動画を使って正しい順番で伝えられる手法になりますね。で、セールスレターってね、ランディングページってありますよね。あちらを、あれって縦型ですよね。あれを横にするイメージですね。縦のランディングページを横にずらっと倒してあげる。その順番でメールとか動画で分けて伝えていく。これがローン落ちっていう考え方になりますので、イメージとしてはセールスレターを横にしたイメージというふうに持っておいてください。これがローン落ちということになります。でですね、まあ、具体的に言うと、ステップメールが作られているのであればですよ、これまでね、ステップメール自体ですね、正しい順番でね、まあ、メールに送ってセールスしていく手法ですよね。ここに動画を合わせる。これで実はプロダクトローンチができてしまうんですよ。なので、伝えるべきことはセールスセッターを横にして順に伝えていきますと。それメールによってね、ステップメールによって伝えていくわけです。そのステップメールの中に動画を見れる視聴のね、ページとか URL が入っている。これでローンチは十分なんです、実は。なので考え方として、ローンチで簡単なんだなって、こちらでは思っておいてください。はい、今回はミニローンチの動画を作っていく上での、まあ、動画を作るテンプレートをご紹介していきます。その前にですね、まあ、ミニローンチを作る上では、メールと動画という要素が必要なんですね。で、これさえあれば、基本的にローンチっていうのはね、その大層なことをしなくても作れます。で、14通の基本的なセールス専用のステップ名ですね。要は、順を正しい順番で伝えていって、最終的に商品を販売する、まあ、14通がね、私たちは目安とお伝えさせていただいておりますけども、それに4通の4本の動画でいいので、ローンチ動画っていうのを掛け合わせてください。こういった仕組みになってます。じゃあね、ローンチ動画ってどうやって作るんだって形なんですけど、4本はこんな内容で撮ってみてください。ミニローンチ動画テンプレートですね。1本目は一般的な先入観ですね。要は、これどういうことかっていうと、悩みとか課題とか問題を見込み客、ターゲットの方が抱えているということですよね。で、その方たちが一般的に思っている常識、やりがちなことっていうのをピックアップしてください。それを3つから5つ考えてみるんですね。まあね、こういう悩みをね、例えば集客するのにこういうことやりませんか。ブログを一生懸命書くとかね、Facebook でいいねを送りまくるとかね、そういう一般的なやりがちな先入観っていうのを1本目で話してあげてください。で、2本目では何を話すかっていうと、そういうね、一般的な常識的な先入観をやっていると、こういう落とし穴がありますよと、問題点を2本目で言ってあげるんですね。まあ、動画で、ね、カメラに向かって言ってあげればいいわけです。で、3本目では、その先入観への反論プラス理由を伝えてあげます。要は先入観を定義するわけですよね。1本目、2本目で。で、こういうやりがちなことありますよね。で、そのね、やりがちな先入観にはこういう落とし穴がありますよ。ときて、3本目で、いや、だから大切なのは先入観、ね、そういう考え方ではなくて、こういうことが本当は大切なんですよということで、反論でメインのメッセージを言ってあげるわけです。で、なんでね、先入観をこう抱いているとうまくいかないかなっていう理由もちゃんと伝えてあげる。で、ここにね、まあ、自社のノウハウとかが詰まってるわけですよね。で、4本目が、それをね、まあ、先入観で反論してあげた。反論たらしめるための商品サービスを案内しましょうと。例えばね、 集客するよね。じゃブログじゃなくて動画が大切なんですよって言ったとしますよね。それはまあ動画が大切なのは分かったけれども、じゃあどうやるんだっていうつながりとして商品サービスですね。まあ動画をね、使うためにはこの商品サービスがいいですよっていうふうな提案になるわけですので、この3本目で反論したら、それ関連する商品サービスを案内してあげる。この4本の動画の組み立てになりますので、1本目から4本目、1本あたり3分から5分で構いませんので、まずは撮ってみてください。そうしましたらですね、ステップメールに組み込めるんですよね。ステップメールに組み込みます。ステップメールテンプレートはね、私たちがお伝えしている1から14通目のセールス用のステップメールがあります。そこに全部のね、メールに動画って実は入れなくていいんですよ。で、この動画の内容からすると、先入観と、先入観の落とし穴と、先入観の反論、そして商品サービスの紹介ってね、後ろに薄く出てますけども、そこで動画とメールを両方送ってあげると。それ以外はメールを普通通りステップメール通りのね、テンプレート通りに送ってもらって、この先入観とか、先入観の落とし穴とか、当てはまるところに、こちら動画講座ということで、動画を見てください。ということで、リンクを貼ったり、違うね、視聴ページへの、まあ、URL を添付、ね、貼ることで、そのページに飛んでくれるわけですよね。その程度でいいんですよ。その程度でプロダクトローンチできるので、ぜひ、ローンチ動画のテンプレートをね、沿っていただいて、話していただいて、こちらのステップメールに当てはめてみてください。はい、今回は、ローンチで使う動画ですね。ローンチで使う動画をどう準備するかっていう4つの手順についてご紹介いたします。4つの手順ね、先に出してしまいますけども、PC もしくはスマートフォンのカメラで撮影ですね。特殊なこうカメラとか高品質な、ね、カメラはいりません。今の時代であればね、PC でもスマートフォンでもね、撮影できますので、ぜひそちらを ご利用ください。で、ムービーメーカーとか iMovie ですね。ムービーメーカー Windows が出しているもの。iMovie は Mac の方ですね。これは無料でどちらも利用できますので、編集といっても、本当にね、オープニングとかエンディングをつけるだけですね。最初に会社のロゴのね、まあ、画像を出すとかでもいいので、そんなね、高度な編集はいりません。最初と最後にね、なんか画像とか文字を入れてあげるだけで構いませんので、簡易編集をしてみてください。で、自分の YouTube チャンネルね、お持ちであれば、そちら YouTube チャンネルにアップロードしてください。これで、ローンチ動画の場合はね、限定公開って処理をしておくといいですね。公開ではなくて、限定公開という形でアップロードしてみてください。で、動画のね、アップロードし終わったら URL 発行されますよね。その URL をステップメールに貼り付ける。この4つの手順だけでね、ローンチの動画っていうのは準備できます。で、まあ、PC もしくはスマートフォンのカメラで撮影しましょうと。まあ、PC だとね、このインカメラということで中のカメラがついていますので、映りを確認できながらしっかり撮影ができると。で、スマートフォンであればね、三脚なんかを使っていただいて撮影してください。で、ムービーメーカーとか iMovie で簡易編集しましょうと。これはね、iMovie というソフトなんですけども、基本的にはね、最初と最後にね、なんか画像とか文字、テキストで入れてあげればいいですね、ということです。で、自分の YouTube チャンネルにアップロードしましょうね、ということですね。YouTube のね、画面に行くと、右上のね、アイコン、マークから、クリエイターツールってところがあるので、そこをクリックしていただくと。で、矢印の、ね、上方向の矢印で、そこからアップロードができますので、まあ、限定公開とか選べますので、そちらにアップロードしていただくという形になります。で、最後はね、動画の URL を、なんかステップメールのね、ところに、まあ、今回ね、第2弾です。第2回目の動画講座ですよ、という形で YouTube のリンクを貼ると。そうすると YouTube の再生画面に行って動画が視聴できますね。そこで動画を見た人が教育されるというそのローンチの一連のね、仕組みが出来上がりますので、動画はこういったイメージで最初は用意をしてみてください。